こんにちは、遠藤和樹です。久野正也のロームの未来。久野先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということでね、今日も行きたいと思いますが、年始のね、スタートの番組では特に触れなかったんですけど、久野先生がせっかくなんで1年の振り返り的なことをしようかなということですので、今日は2024年振り返りつつ2025年の話したいなと思っております。
お願いします。
何を振り返りましょうかね。
まあ、事業のことですかね。2024年は割と
すごい激変の活躍と拡大と急成長とじゃないんですか。
そう、事務所としてはそうですね、全体 130% ぐらい売り上げが伸びまして、事務所もね、50人は一応超えてきて、今2、3人いまして、ただ内定、新卒が5人入ってくるし、あと、
2025年、今年。
そうですね。今年5人入ってきますし、あと中途で今6人ぐらい決まってるので、まあ70人、60か。
すでに70人ぐらいになる。
はい、70弱のとこまで多分、予定も含めて4月ぐらいまで行きまして、あと、まあね、年終わる頃に80人ぐらい対戦したいなっていうのが今年の感じなんですけど、
この番組始めた時も3倍ぐらいの勢いですね。
そう、そうですね。だいぶ伸ばしてるかなと思うんですけど、去年良かったなと思うところは、教育のシステムとか結構作りまして、
はいはい。
今UM っていうのを使ってるんですけど、そのシステムが、まあ今時といえば今時なんですけど、ラーニングマネージメントシステムみたいなものを入れて、それで会社の研修動画みたいなのを、まあ動画してですね、で、テストとかも作ってみたいな感じで、で、修行事務所の方結構聞いていただいてるんですけど、修行事務所のもう最大のウィークポイントっていうのが、結局、修行って知識と経験がめちゃくちゃ大事なんですよ。
うん。
ちょっと知識をまず入れるっていうことと、あと経験を、やっぱり疑似体験でもいいから積ませるっていうのが結構大変なんですけど、入社するときにどうしても仕事ができる人に、その入社した人をくっつけなきゃいけないから。
はいはい。
忙しいわけですよ、教える方も。教えて忙しいから教える時間がなくて、コミュニケーションが欠如してとか。で、仕事面白くないなってなりやすいところでもあるし。
で、離職だったりというところにつながっていきがちと。
し、そうですね。あと仕事もできるならないしってことが多いので。
育たない。
なので、今逆にしようっていうことで、とにかくその教育を動画と、あと、テストにさせていただもらって、で、1時間ぐらい見た後に、振り返りで上司と話をするみたいな。教育担当と話をして、人事の。
へー。で、
面白いですね。どうだったって聞くと、フィードバックしてもらうんですね、聞いた方から。要は、新入社員の方からフィードバックしてもらって、こういうところがわかりませんでしたとか、こういったところがなんか良かったですって話をすると、それに対して、上司の方が、こういう子はこういうふうに考えた方がいいよみたいな感じで、レベルに応じて、フィードバックしたりだとかっていうところとか。で、その後テストを受けてもらったりとか。でそうすると、新社員の方も不足が認識できるんで、ここもうちょっと家でやんなきゃいけないなとか、ここもう一回動画見てみようかなみたいな話になるんで、それでちょっと教育の循環が回り始めたかなみたいなところが、一番良かったかなと思ってる。
こんなうまく機能しました。
うまくいってるかどうかわかんないけど、今まで本当にうまくいかなかったところが、やっと少し光明が見えたみたいな感じなんで、でどこの修行事務所も同じように悩んでると思ってて、
今の枠組みで言うと、そのティーチング的なものはもう、そのコンテンツに委ねて。
そうです、そうです。
で、はい、そこに対して、ちょっとこう、コーチング的に関わるっていう形に変えたってことですよね。
そうですね。ただ、あえても、動画とかは外のものを使うんじゃなくて、自作で全部作るっていう
形。そこがね、すごいんですけどね。あれが作れないですけどね。
いや、まあ、大変は大変ですよね。でそうすると、中東の人でもカリキュラムとか変えられるので、まあどうしても2、3人雇うとですね、この人はすごく分かってるのに、この人は分かってないっていうケースもあるので、まあレベルごとにカリキュラムを、まあそのランニングマネージメントシステムなんで、この順番に受けてくださいとかっていう設定ができるんで、で、進捗管理も見えたりさするので、ああ、まあこういうやり方だなっていうのがちょっと気づけて、だから他の試験の先生方も、ちょっと大変かもしれないんですけど、本当にこう教育定着のこのサイクルを作っていく中では、すごい 大事だなっていうことに、なんかやってみて気づいたっていう感じですね。
当然、社労士業務のね、本業みたいなものもそうですけど、それこそなんかパワポの資料の作り方のコツとか、そういったところまで結構枝葉まで幅広くコンテンツ作ったりしてるじゃないですか、社内で。
はい。
あれって、 あの、コンテンツ作りって、だって変な話、教育会社がそのために作って商売してるようなものを社内のために社内で完結して作ってるわけじゃないですか。私ちょっとだけ見たことありますけど、売れるやんってレベルで作ってるという認識なんですけど、あれって何だ、専属の教育コンテンツ作りの人がいるわけではないんですか。どうなってるんですか。
あ、でも、ね、教育の担当が今、あ、この前以前ポッドキャストにも出た小栗とかが教育の責任者やってまして、まあ、俺が基本的にディレクターみたいな感じなの で、
うんうん、
で社内からできそうな人のノウハウを、これちょっと動画にしたいんだけどみたいな感じで依頼をして、
ああ
全体のプロデュースしてるって感じです。
あの方がプロデュースディレクター的立ち位置で、いい情報、いいコンテンツというか、ナレッジ持ってる人に声かけて、ちょっとあなたのそれを解放しなさいみたいなことをやっていくってことですか。
そうですね、うん、
はあ、なるほどね。
結構あの時代にも合ってると思ってて、このスタイルが。やっぱ日本って、私はやっぱアメリカ行って思ったんですけど、
はいはい。
アメリカって
ちゃんと視察してきたんですね。
あ、そうですね。そう、去年の9月にね、アメリカ行きました。アメリカって割と雇用の流動性高いけど、イノベーションって生まれるっていう感じじゃないですか。日本ってどちらかというと属人度が高すぎて、
うん、
人が入ると人にどんどんノウハウを抱えさせちゃうんですけど、なぜそもそも優秀な人を雇ったかって話したときに、
はいはい、
会社にノウハウ入れてもらうためでしょって話だったと思って、
うんうんうん、
その優秀な人が入ったときに、その人のノウハウを社内でコンテンツにしていくっていうのは、これ本当は中小企業やらなきゃいけないことなのかなっていうのを思ってて、そういうような形で、まあ動画ってたまたま、あ、その、ラーニングマネジメントシステムって、まあたまたまのきっかけですけど、基本的には、そういう優秀な人が入る、ノウハウを会社に残す、その人が辞めても会社にノウハウが残るみたいな、こういうサイクルを作るっていう観点でも、こういった考え方自体はすごく大事なんじゃないかなと。
実際に事務所をよく所長先生を筆頭とするこう10人事務所ぐらいから組織化していくプロセスで、だいぶこう、そこに、あの、大きな壁はあるじゃないですか。その話も以前ね、あの、番組でもしたことありますけど、はい、こういったその、ラーニングマネジメントシステムみたいなのを導入して、ちゃんとしたこう、教育体制を社内に導入するみたいな、今の文脈みたいなのって、こう、いろんな、そのプロセスを辿ってきたからこそ、久野先生的には、正直10人ぐらいやったらいらないみたいな話もあるのかなと思ったり、その辺どうなんですか？
でもね、やっぱ早くやった方がいいんじゃないですかね。むしろ小さい頃からやるべきだったなと思ってて。
あ、そうですか。
うん。まあ、それはあの、教育というか、例えばコピー機の取り方とか、
はいはいはい。
ポストの上げ方とか、そういうのでもいいから、
うん、そういうのでもいいから。
うん、どんどん動画とかにして、で、今だとクラウドとかにストレージとかに入れられると思って、
うんうんうん、
で、そういったところをどんどんマニュアルにしていくとか、で、その一部の、あの、そこからちょっと派生させて、で、この知識に関しては少しノウハウ化しようという形で、
はいはい、
コツコツ小さい頃からやっていった方が、まあ、事務所伸びるんじゃないかなっていうのを、もっと早く気づきゃよかったなと思うので。
なるほどね。属人化しているナレッジのコンテンツ化と解放ってことですね。
これ本当に難しくて、割と結構自分を否定することになるんですよ。どういうことかっていうと、なんか資料の事務所で働いてると、まあ、自分が他の人より分かってるってことって、結構社内ではすごく、なんだろう、こう、自分の高く感じられるというか、価値を感じられる瞬間ではあると思うんです
よ、ね。いや、そうですよね。その自己存在の価値を感じるのはね、特にナレッジ業務であるからこそ、そこに、だからね、出したくないっていう思いになりますよね。
もうデフォルパス抱え込んでいくじゃないですか。うんうん、それ出していくって文化にしなきゃいけないので。
はいはいはい。
でもそれ出すことによってその本人もなんか成長するっていう、そういう意識がすごく大事で。
それをその文化情勢どうやってやったってなんか頭の悪い質問ですけど、よく動きましたね、その方向に。
いやでもね、初めは自分も結構卑屈で、あの、なるべく、俺は所長だから一番わかってるぞっていうのを出したいから。
自分ですらですね。
自分ですら。やっぱそこはどんどん、やっぱ自分が成長することだと思いますよね。で、出すとさらに良くなるなっていうのを、まあ、特にやっぱり上司とか、まあ、系トップがそれをまず理解をしないと、まあ、そもそも会社はそういうふうにならないでしょうね。だから自分が変わったっていう瞬間は間違いなかったなと思います。
あ、自分自身がむしろその抱えてたナレッジを解放したっていうのが起点だったってことですか？
そうで、やり始めたらどんどん自分が知識がなくなっていった。あの、なんか、他のメンバーの方が伸びていってるから、まあ、それ、すると今度はまあ自分が経営の方を頑張って、そのナレッジの方は、うちの幹部がやってくれたらいいな、みたいなところまで、 開き直ることができたんで、まあ、これが多分本当は30人とか事務所を超えていくときのステップかなとは思うんですけど、
なるほど、
初めやっぱ10人ぐらいのときは、やっぱりそのトップが抱え込まないで、とにかくスタッフにどんどん、まあ、自分ができることを渡していくと、これを民主化していくっていうのがすごく、あの事務所成長、まあ、とか、あの、本当に一般の人事総務とかも全く一緒だと思いますけど、よくね、あの、やっぱ仕事抱える人っているじゃないですか。仕事だけじゃなくて、ノウハウまで抱える人っていると
。いやー、もうね、あの、胸が痛いですよ。
で、これを、やっぱり出すとですね、下の方ができるようになって、
はいはい、
上の人はまだ時間が空くので、また新しいこと取り込めるんで、うんうん、それでどんどん会社で成長していくんじゃないかなと思います。
なるほどです。ちょっとあまりにあの教育っていう観点が非常に興味深すぎて、そこにちょっと深掘りすぎてしまいましたけど、あの全体他になんかどうですか、振り返りっていう話でしたか。
そうですね。まあ採用は結構一生懸命やってきたので、すごくいいメンバー集まってるなっていうところはありますし、あとは、まあ事務所としては今戦略的に、割とこう規模の大きな会社さんと付き合えるようにってところで、はいはい、まあ、セキュリティ関係ですね。あの、ISMS っていう認証取得取ったりとか。
ああ、そうだ、言ってましたよね。はいはい。
あと、EDR っていう、ウイルスを検知するシステム入れたりだとかですね。
うんうんうん、
入退室管理とか、まあ、とにかくそういったセキュリティに、もう湯水のようにお金を投資してみたいな感じ
です。まあでも、それはやっぱそういったところとお付き合いする以上、セキュリティ関連、ちゃんと競合にしなきゃってことですか。
そうですね。で、まあ、やってて最後気づいたのは、やはり最後は人間の教育が一番大変だなと思ったので、まあ、今、あの、まあ、1ヶ月に1回ですけど、セキュリティ教育みたいなのを社内でやったりだとか、
ほうほうほう、
まあ、そういうシステム使って、あの、管理、やあの、必ず受講しなきゃいけないコンテンツを配信したりだとか、そういったものもやり始めたんで、まあ、ちょっと事務所としては大きく、もう多分教育にも紐づいてくると思うんですけど、
いうか、そのうち、社労士にとどまらないですけど、まずはで言っても、社労士事務所向けの教育コンテンツ会社作れますよね、多分ね。
ね、作りたいですよね。手伝ってください。ね、
それ、なんかすごい業界においても大事な貢献ですよね。
まあ、本当に、あの、すごく困っているところでもありますし、あと、その、まあ、エコシステムというか、あの、なんていうか、せっかく社労士業界に入って、ローンの勉強したら、その業界の中でやっぱ働いてもらうと、日本全体で良くなると思うんですけど、
うんうんね、
なんかね、この仕事って、割とブラックになりやすいんですよ、やっぱ、社労事務所とか、事業事務所って。はいはいはい、だから、この仕事を嫌になって、別の業界にも移ってたりするんですね。
あ、
うん、だから、やっぱ、つけた知識で、どこでも働けるような、まあ、そういうコンテンツが作れて、結果として、まあ、事務所に残ってもらうっていうのが一番健全だと思うんで、まあ、このノウハウを、まあ、業界に開放してですね、なんかそういうの作れたらすごくいいなと。
いや、本当ですね。ぜひ開放していく方向でね、まあ、ちょっと今その社内がね、まずは重要だと思うんでね、できないとは思いますけど、そんな話もしていきたいですよね。あの、次回はですね、そんな流れで、あの、今日の話のなんかこうくっついたような質問が来ておりまして、現在上司の方が、はい、久野先生の番組を聞いて、あの、社労士に興味持ちすぎて、勉強始めちゃいましたっていう方からご質問いただいてますんでね、ちょっとその方の質問を次回やっていきたいなというふうに思っております。ということで、今日のところ終わりましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組では、久野正也の質問を受け付けております。番組内の URL からアクセスして、質問フォームにご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。